杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京慈恵会医科大学附属第三病院脳神経内科診療部長千石蓮平さんをお招きしております。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんです。
千吾先生、こんばんは。
こんばんは。
先生はもう10年以上前に一度、出演いただきまして久しぶりということで、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はパーキンソン病の最近の知見、教えてください。本当にまさにその通りのご質問なんですけれども、最近の知見、先生いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。まず薬剤に関しましては、コムト阻害薬というお薬があるんですけども、それが以前は毎食後などのように3回と4回ぐらい内服してたんですが、1回で済むような長期に効くような除放剤的なものが最近販売されたということと、あとドパミンアゴニスト製剤におきましては調布剤が出てきているということでございます。
何回も飲まなきゃいけなかったのが1日1回、あるいは、デリバリーが、その経費的にということで、これも患者さんにとっては、負担が減るということでよろしいですね。
はい、福音だと思います。
それ以外はどうでしょうか。
はい、他にはですね、デバイスエイディットセラピーといって DAT というんですけども、それに関しましては、以前から、深部刺激療法 DBS というものがあったんですけども、それに加えてレボドパカルビドパの配合の経腸からの投与、それから経皮からの投与ということで、全部でこのデバイス療法としては3つ今日本では使用できます。
先生が今言われた3つの一番最初の脳の深部刺激療法、これ私のイメージが間違ってたらですけど、先生、その脳に何か侵襲的に、針を刺すっていうんでしょうか、そういう侵襲的な治療なんでしょうか、それともそうではないんでしょうか。
はい、こちらはまず施設によって違いますが、まず啓蒙をしなくちゃいけないということと、それで脳の中に電極を留置しますので、かなり侵襲的なものになります。はい、
これはそういう意味ではちょっと場所を間違えてしまうと大変だということで、いろんなその画像のデバイスを使いながら正確に、でもこれは基本的には先生、脳外科の先生ではなくて、先生方脳神経内科の先生がやれるんでしょうか。
はい、基本的には脳外科と脳神経内科チームでやることになっておりまして、主にその手を下すのは脳神経外科の先生になります。で、場所などのアドバイスをするのが脳神経内科医ということになります。
これは、やはり侵襲的な治療法ですので、従来の薬物療法でなかなか管理できないような方が対象というふうに考えていいんでしょうか。
はい、その通りです。ジスキネジアが非常に強く出てしまうとか、あとは、どうしても、頻回投与、内服薬、レボドパ製剤の内服薬の投与が、1日もう6回、7回というふうに増えてしまうと。ということで、521ルールというのがありまして、指標といいますか、そういったものを抵触というか、いった場合には、この DBS なども考慮するということになっております。
ちなみに、この深部刺激療法の効果っていうのは、どの程度なんでしょうか。
はい。非常に、 効果がある方もいますし、ただし、やはりまだ副作用というものが懸念されておりまして、具体的には精神症状などなんですけども、最近はこのリードですね、中に電極入れるわけですけども、この電極がだいぶ改良されておりまして、運動症状を改善させる部位に原極的にこう刺激を与えることができるようになってきてますので、非常にうまくいけば、運動症状がかなり改善させることができます。
次に先生が言われた残り2つの DAT、配合剤の、これは、経腸のというやつと、あと、皮下注射でしたっけ？それぞれ先生、どういう治療なんでしょうか？
はい。まず、経腸ですけれども、こちらは、胃ろうから挿入したチューブを通して空腸に、持続的に、このレボドパ製剤を投与することができます。で、最初はですね、2016年に承認されたんですけども、当時はこのチューブが、場所がこう、うまくいかなかったりして、っていうことがあったんですけども、最近、チューブの先端270度に曲げると、うまくこう、胃カメラを使わないでチューブ交換できたりするっていうことが分かりまして、まあ、そういったデバイスの改良等によって、非常に使いやすいものになっております。で、もう一つの、皮下注の方に関しましては、大体同じような内容のものを、皮下に持続的に投与するということで、両方ともですね、ポンプといったものをお腹のところにつけて、24時間作用させるというようなことになっております。
今言われた2つのうちの、最初のやつは先生、まあ、胃ろうという、まあ、胃ろう増設しているパーキンソンの患者さんに、まあ、優先的にというか、まあ、使えるという治療なんですね。
胃ろうを作るような、やり方で作るという意味 で、
そういうことですか。
はい。進行期の色を作ってしまった患者さんに適用ということではございません。はい。
わかりました。これ、それぞれ先生、どういうメリットがあるんでしょうか。
はい。パーキンソン病の治療におきましては、CDS と言いまして、コンティニアスドパミンスティミュレーションという、持続的にドパミン刺激を与えるというのがいいんじゃないかということが、かねてから研究で示されてきました。で、内服ですとどうしてもその、ピークと、その、フラットの時ができてしまいますので、この CDS を実現するためにということで、まず、経腸からの持続的な投与、か、経皮下持続的な投与ということで、開発されました。で、実際、持続投与することによって、運動症状をかなり、安定させることができるということは示されているんですが、やはりそれぞれにおいて、それぞれの副作用の問題が、やはり懸念事項として上がってきております。
まあ、通常の薬物治療ですと、ウェリングオフだとか、ディスキニジアみたいなものがどうしてもこう、克服できないのが、こういうやり方だと、そういうところに効果があるという理解でよろしいんでしょうか。
はい、その通りです。
これは先生、どうなんでしょうか。まあ、私、パーキンソン治療に立てさせてないんですけども、まあ、まずは薬物で、通常の薬物治療でコントロールできればまあいいんですよけれども、まあ、なかなか向かいないという患者さんに対して、もう先生方、こういった新しい DAT、治療というのを積極的にもうやられているんでしょうか。
はい、ありがとうございます。先生おっしゃる通りで、内服薬で、まずはコントロールを試みることは、大前提でして、で、それでもですね、やはり先ほど申し上げた通り、服薬回数が増えてしまうとか、うん、あとはその、ディスキネジアの時間が長いとか、そういったことが出現した場合には、このような DAT の選択肢を患者さんに提示しまして、同意が得られた場合には導入するという形でございます。
わかりました。次に先生、パーキンソン病で先生は iPS 細胞の、治療が何か行われたと聞いておりますが、どうなんでしょう。
はい。今年の1月頃に京都大学からの報告があったと思いますけれども、治験が行われました。7人の患者さんに対して行われたんですけども、1人は、安全性のみの確認だったので、実際に6人に対して行われました。その結果、対象がですね、50歳から69歳までの男女7人だったので、比較的、今、お薬等で困られている患者さんよりも少し若めの方が対象だったと思います。で、6人の中で、2年間、前向きに見てきたわけですけども、まず大事だったのが、とにかく安全性を眼科しないかということで、安全性を見たところ、まあ、全員安全だったということが一つ。その中で、6人中4人は、いわゆる臨床的なスコアがあるんですけども、それがかなり改善したと。中等症が、例えば軽症になったとか、重症から中等症になったということが、 確認されております。中には32ポイントも改善したという症例もあったということです。ただし、一方、残り2人は、数値が数ポイント悪化してしまったということが、報告されております。
もうおそらくでも、今までのパーキンソン治療では考えられない、効果というのが、全員じゃないにしても、出たということは、先生方にとっては、すごい驚きだったんだろうと思いますけれども、確認ですけれども、これは一応先生回答をして、その脳に iPS 細胞で多分ドーパミンを産生するような、そういった、細胞を、移植する。こういうイメージでよろしいんですか？
はい、その通りでございます。一人当たり、500万個から1000万個の細胞を脳に移植するといった治療法でございます。
それすることによって、その移植された細胞が、なんて言うんでしょう、適材適所に近いような形で、機能するようになって、それがパーキンソンの症状の改善につながるということなんでしょうか？
はい。ドパミンを産生する細胞が減ってしまうのがパーキンソン病の本体ですので、ドパミンを産生する細胞を移植する。つまり移植した結果、ドパミンが、体内から、自分の脳内からちゃんと、分泌されるようになったということが、今回確認されています。
いずれにしても、画期的なデータが出た後、この iPS 治療に関してはどういう展開になりそうなんでしょうか？
はい。この後、今回治験に関わった製薬会社が国に対して、承認を得るために動いていくということになると思います。
その場合には、そういう iPS を供給する、これは、製薬メーカーさんと、あとは、回答していくとなると、やっぱり脳外科の先生方の協力によって、実際の治療が、実行されるということなんでしょうか？
はい、その通りだと思います。
新しい治療だけれども、あまりにも、勢いでやってしまって何かどっかで問題が起きても、そのせっかくの治療がダメになってしまいますので、ぜひこれは大事に育ててほしい治療ですね。
はい、その通りです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は、東京慈恵会医科大学附属第三病院脳神経内科診療部長千石蓮平さん。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。